私は今日も眠ったふり、とくんとくん笑ってんのはどちらかな、とくんとくん笑ってんのはどちらもで、どうぞよろしくお願いします。 上機嫌なのかっつうと他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。伸びかけの坊主頭、陰毛みたいな武将ひげ、目尻には彫刻刀で彫ったかのような深い笑いじわが何本も刻まれていて、右にひん曲がった鼻からは鼻毛がボーボー、腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した欠けた前歯が真っ黄色。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎていつかぶっ殺しちゃったらごめんね。Yeah, yeah, 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 できたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな心の持ち主だよ。自分が傷つかないためだったら平気で他人を傷つけて、自分が褒められるためだったら平気で他人を蹴落として、自分が愛されるためだったら平気で他人を憎んで、自分のヘタレっぷりは棚にあげて他人には平気でもっとしっかりしろなんつって、そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな心の持ち主だよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎていつかぶっ殺しちゃったらごめんね。 Yeah, 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 yeah. いるかいらないかを聞いてんだよ。しばしの沈黙の後、ようやくお前が何かを語り始めようとしたそのタイミングで、漱石の鈴が鳴る。全くもってファック、こんな時に限ってフィッシュオンてか、イエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイ。できたからなんだ。フィッシュオンって歌いました。ありがとうございます、はい、熊の切れ間からやっぱり雲がこちらを覗いてた。上等じゃねえかって思った。そんくらいで上等じゃねえかと思った。旅路の風の中、旅路の空の下。旅路の風の中、旅路の空の下。私はエラ呼吸になる、私はお魚になる。旅路の風の中、旅路の空の下。私はあの日少年が水槽から湖に解き放った船になる。自分の行き先を他人に決めることなく、自分の行き先を自分に決められることなく、スイスイ行くんだ。旅路の風の中、旅路の空の下。私の汗はインクになる、私の視線はペン先になる。旅路の風の中、旅路の空の下。私はあの日少年が父親におねだりして買ってもらった万年筆になる。自分の描き方を他人に決められることなく、自分の描き方を自分に決められることなく、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スラスラ描くんだ。Thank you. 最近社長が仕事をくれねえから、なんだよふんふんつってハローワークに行った。でもいい感じの仕事が見つからなくて、なんだよふんふんつってレンタルビデオ屋に行った。うどんっつうの借りた。でビールを買ってたこ焼き屋に行ったら柴田さんがいた。てめえこんなとこでたこ焼き買ってんじゃねえって、僕もかって言ったら柴田さんが笑った。家に帰ってうどんを見ながらビールを飲んだ。たこ焼きを食べた。うどんを見たらうどんが食べたくなったけど、うどんがなかったからそばを茹でて食べた。かみさんに麻婆茄子を作っとけって言われたから作った。そんくらいで夕焼け小焼けが聞こえてきた。今日一日よ、なんつうか悪かったな。歌ってやるから勘弁な。今日一日よ、なんつうか悪かったな。歌ってやるから勘弁な。 PS ハーモニカが上手な人はキッスも上手って噂ある。本当かよ。ちょっと季節外れの歌なんですが、働くと疲れるね、お腹減るし喉も渇く、僕はもう食べないよ、飲まないよ、そばにいてね。歌いたくないことは歌わない。君の手は下手くそだ。僕の絵は上手だよ。比べるな、比べるな、比べるな、比べるな、比べるな、 もありがとうございます。今日本当になんかとにかく心から言いたいのは、八王の主催でをしております、公開スパーリングラウンド16に、立田佳子さんが、今日、出てくださるっていうことが、本当に嬉しくて感謝してやりません。そしてたくさんの方に足を運んでいただけて本当に嬉しいです。ちょっぴりでも楽しんでいただけますよう精一杯やらせていただきますので、のんびりお付き合いいただけたらと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。竹原ピストルと申します。1ヶ月弱前だったんですかね、本当に急遽のお誘いだったんですけどね、10月29日に新宿で公開スパーリングというイベントをやるんですが、よろしければ高子さん出ていただけませんでしょうかって言ったら、日程的には空いてます、でもわしボクシングできないんですけど大丈夫ですかってメール書いてきました、ずっこけたわけですけど、でももしボクシングの試合だったとしても、なんか素人なりに頑張ろうと前向きに検討してくださってたような文面だったから、つくづく恐ろしい人だなと思って、ひょっとしたら高子さん、ああ、ボクシングじゃないのかって今も思ってるかもしれないですね、会場入って。本当に、なんとも、かなわねえなと思ったんですけどね。と新しく作文書いてきたんで、それちょっと今日せっかくだから読もうかなと思います。母ちゃん入院して手術した時のことを続いてあるんですけど、ちょっと読んでみようと思います。ちょっと中途半端に長いんですけど聞いてやってください。世界で一番温かい手という作文です。かっこもうすっかりピンピンに元気になっていますので、どうかご心配なく、かっこ閉じ。ちょっと前、母ちゃんが病気して入院して手術した。母ちゃんが手術をしているとき、僕は父ちゃんと二人、母ちゃんの病室で待っていた。母ちゃんが病室から帰ってくるのを待っていた。1時間経過、2時間経過、3時間経過くらいのタイミングで、3、4人のお医者さんたちにベッドを押されて母ちゃんが帰ってきた。まだ麻酔で半分寝ぼけているようだったが、お医者さんたちの問いかけにとぼんやりうなずいたり、どうにかこうにかの発音で言葉で答えたりしていた。経過も良好です、もろもろ問題ありませんというようなことを父ちゃんに言って、お医者さんたちは病室を出て行った。病室は父ちゃん、母ちゃん、僕の3人きりになった。しばし父ちゃんと2人で母ちゃんのぐったりっぷりを眺めていた。普段やたらとやかましい人物がベッドの上で静かに横たわっている様を見ているうちに、すっかり寂しくなってしまった。きっと父ちゃんも同じ気持ちだったのだろう。頼まれてもいないのにお医者さんからもらったあれこれ説明が書いてあるプリントを突然音読し始めた。おい、酸素マスクは3時間後に取れます。今何時？母ちゃんが父ちゃんに聞いた。今か、2時や。父ちゃんが答えた。じゃあ5時には酸素マスク取れるのか。 と母ちゃんが言った。そこで僕が、おいおい母ちゃんよかったな、手術したおかげで足し算ができるようになってんじゃねえか、とボケた。すると母ちゃんは、と乗りツッコミ風にうめいた。そうそうそう、辛い手術を乗り切ったおかげで私もやっと足し算ができるようになったわってちゃいちゃいといった調子でうめいた。さすが母ちゃん、こんな状況でありながらもちゃんと乗りツッコミよ、と僕はちょっぴり嬉しくなった。おい、明日から普通に食事ができます、活動の制限もありません、父ちゃんが説明を続けた。と母ちゃんがうなずいた。そこで僕が、おいおい母ちゃんよかったな、明日から普通に食事できるってよ、しかもカツ丼の制限もないってよ、カツ丼何杯食べられるかな、とボケた。すると母ちゃんは、と乗りツッコミ風にうめいた。そうね、カツ丼何杯食べられるかな、普段だったら3杯は軽いけど、なんせ病み上がりだから2杯、いや1杯半ぐらいが限界かなって、ちゃいちゃいといった調子でうめいた。さすが母ちゃん、こんな状況でありながらもちゃんと乗りツッコミよ、と僕はますます嬉しくなった。おい母ちゃん見ろ、ツルツルだぞ、触ってみろ、今度は僕から声をかけた。手術がうまくいきますようにという祈りを込めて、母ちゃんが僕の顔を見るたびに必ず大いに嫌がるひげを剃ったのだった。ほら、ひげ剃ったぞ、と言うと、と母ちゃんはその日一番の食いつきを見せた。母ちゃんの手がこちらに伸びてきた。予定ではここで隣に立っている父ちゃんの顔を突き出すというボケを用いるつもりだった。そして母ちゃんに、と乗りツッコミ風にうめいてもらった後に、この一連の流れをまとめてもらうつもりだった。そうそうそう、この滑らかな肌触り、紛れもなく私の息子の顔だわ。うっすら目を開けると、ほら息子の眩しい笑顔があって、親父かい、もういいよ、どうもありがとうございました、といった調子でうめいてもらって、この一連の流れをまとめてもらうつもりだった。しかしふとなぜかこのごめんなさい、しかしふとなぜかこの母ちゃんの手には息子である僕以外の人間を触れさせてはいけないような気がしたのだった。たとえ父ちゃんであろうとも、僕以外の人間を触れさせてはいけないような気がしたのだった。母ちゃんの手がますますこちらに伸びてきた。母ちゃんの手がいよいよ目の前に迫ってきた。こっぱずかしかったけれど、照れくさかったけれど、結局僕は母ちゃんの手に自分の顔を突き出した。母ちゃんは満足そうな笑みをたたえながら僕の顎をそりそり撫でた。より一層こっぱずかしくなった。より一層照れくさくなった。それはさておき、正直あったけえな、なんて思った。俺にとって世界で一番あったけえ手なのかもしれないな、なんて思った。母ちゃんは満足そうな笑みをたたえながら僕の顎をそりそり撫で続けた。さらにより一層こっぱずかしくなった。さらにより一層照れくさくなった。 それはさておき、正直やっぱりやったけえなって思った。俺にとってやっぱり世界で一番あったかい手なのかもしれないなって思った。それはさておき、この一連の流れ、作文のネタに使えるなと思った。そしてすぐに、そんなくだらないことばっかり考えているから、いつまで経っても親孝行できねえんだろこのボンクラって思った。父ちゃんが手持ち無沙汰的にわざとらしく病室の窓の外を眺めていた。世界で一番暖かい手という作文でした。どうもありがとうございました。なんか長い前振りのような感じになってはしまうんですけど、帰郷という歌を。ではぼちぼち終盤です。今年の夏は、ブラブラと電車で旅したりとかしてたんですが、広島は平和記念公園に行きまして、でポケット原爆ドームを眺めてる時に浮かんだ歌を、歌ってみようと思います。 平和記念公園行くのなんだ通算で2回目3回目とかだったっすけど、なんかつい時間が経つのせいでボケと眺めてしますね。でいつでも原爆ドーム眺めてる時に連想するのはぼんやりと物を思いにふけている女の子の姿です。そのままなんですが女の子という歌です。辛いこと あったの悲しいことあったの楽しいことあったの嬉しいことあったのただぼんやりと空を見上げ物を思いにふけている女の子あの人のこと恨んでるあの人のこと哀れんでるあの日のこと覚えてるあの日のことはもう忘れたただぼんやりと空を見上げ物を思いにふけている女の子 しいこと、あったの楽しいこと、あったの嬉しいこと、あったのただぼんやりと空を見上げ、物思いにふけている女の子、ただぼんやりと空を見上げ、神様、僕にごっついごっついベンツを買ってよ。メルセデスベンツ。と言わせてんだ。ちょっとちょっと、お前免許持ってねえだろう、なんて野暮なことは言うなよ。神様、あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。ブラウン管の中に飛び込んで、大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞ、なんて野暮なことは言うなよ。神様、あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。新宿歌舞伎町を買ってよ。借金こさえてピンサロで働いている高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら店のバッグについてるヤクザが黙ってねえぞ、なんて野暮なことは言うなよ。神様、あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。 ついごっついベンツを買ってよ。これ見よがしにプルシェ乗り回してやがる。あの野郎ギャフと言わせねえんだ。ちょっとお前免許持ってねえだろうなんてやばなことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服っていうわけさ。そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って、そして道中僕にいろいろな話を聞かせて、宇宙の始まり宇宙の果て、生命の始まり生命の果て、あんたの始まりあんたの果て、僕の始まり僕の果て。僕がうとうとし始めたらちょっぴりだけカステレオのボリュームを絞って、そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って、四方八方とか360度ではないんじゃないかないのかなと思うんですけど、本当にもう近くのぐるりに高い山がぐわってこう囲われてるような、そんなすごい緑が綺麗な、まあ、街だったですね。すげえ感動して、その風景を思い出し思い出しでこの歌を歌ったらいいかなと思って。お会いしてから、高子さんとお会いしてからどんぐらい経つのか分かりませんが、まあお会いするたんびに飯田ってどうせなんか森なんでしょうっつって、高子さんは森に住んでるんでしょうってこうちょっかいを出して、意地悪するのが恒例みたいな感じになってたんですけど、そのつい先日に飯田にライブで行く前日ぐらいですかね、高子さんがメールで、ピゾロさん明日来たら飯田が森じゃないっていうことを証明しますからって、結構喧嘩腰のメールが来て、おーおーおーと思って行ったんだけど、やっぱ森だったって完全に森だった、あれ森、あれは森だ、森だすっごいでもね、楽しかった、楽しかった。で、今日は、ごめんなさい、今日は物販コーナーがそっちの部屋にありまして、高子さんと僕も、そして今日は こちらに、サリーさんという写真家がですね、スモーキングブギの、ま、てめえの写真も飾ってもらってるから、なんかちょっと照れくさいし白々しいんだけど写真を飾ってくれてます。お時間ありましたらどうぞ覗いてみてください。けなわけで、じゃあ流れ玉 けたベンチはとてもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。寂しから外弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。例えば川がどちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そんくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いた数だけお魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき丸飲みにする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなので、旅路からそっと弾け飛んで、流れ流れて流れ流れて、誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。
ありがとうございました。最後まで楽しみにしてください。加藤さん、加藤さんの登場です。